皆さんこんばんは。
こんばんは。
今週もまた皆さんと共に礼拝できることを感謝します。礼拝の始めにひざまずいてという賛美をしていきます。お座りになったままで大丈夫です。ひざまずいて、
ひざまずいて礼拝します。主だけを御前に出てあがめます。主だけを、
あなた以外の、ひざまずいて、
ひざまずいて礼拝します。主だけを御前に出てあがめ、
からしばらくの間、神様の前にそれぞれで心を静めていきたいと思います。はい、それではご無理でない方をお立ちいただいて、共に一万の理由という賛美をしていきましょう。主を讃えよう、
主を讃えよう、
昇る。私たちの希望であるイエス様は私たちのために再びこの世界に来てくださいます。今この時間、主を待ち望みながら夜も昼も賛美していきましょう。賛美しましょう。我が希望の
を褒め歌う。
もう一度歌いましょう。我が希望の主、
我が希望の主、主を見上げます。
夜も昼も、
夜も昼も、昨日も今日も、永遠に主をたたえ。辛い時も、倒れる時でも、いつも主を褒め歌う。
夜も昼も、
辛い時も倒れる時でもいつも主を褒め歌う。
メッセージ前に一言お祈りします。私たちの希望である神様、私たちを今この場所に集めてくださったことを感謝します。私たちはあなたを礼拝するためにここに集まりました。これから聞く御言葉を、聖書の言葉に私たちが耳を傾けて聞くことができるようにしてください。そしてただ聞くだけではなく行うものとなるように、あなたの御言葉をください。あなたの御言葉によって私たちは生きます。私たちはあなたの御言葉に生かされて、あなたに導かれて歩んでいきます。どうか私たちにあなたの愛の言葉を与えてください。私たちが今心をあなたに集中して向けて、あなたが語られる言葉を私たちが聞くことができるように、私たち一人一人をどうか強めてください。語る井上先生もどうかあなたが強めてください。この時をあなたに委ねます。期待してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。お座りください。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今晩も皆さんと一緒に神様を心から礼拝していきたいと思っています。早速ですね、聖書を開いていきたいと思います。本日の聖書箇所はヘブル人への手紙の第2章になります。聖書をお持ちの方はぜひお開きください。ヘブル人への手紙第2章の10節から読んでいきたいと思います。新約聖書のヘブル人への手紙第2章10節から15節までです。聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンに同じものが出ますのでそちらをご覧ください。新約聖書ヘブル人への手紙第2章10節から15節まで、それではお読みいたします。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。聖とする方も聖とされる者たちも皆一人の方から出ています。それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われます。私はあなたの皆を兄弟たちに語りつけ、会衆の中であなたを賛美しよう。また私はこの方に信頼を置くと言い、さらに見よ、私と神が私にくださった子たちと言われます。そういうわけで 子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。聖書はそこまでとなります。最近ウィズコロナという言葉がですね、よく使われているようですね。皆さんご存知でしょうか、ウィズコロナ。私たちは今、COVID-19 と呼ばれている新型コロナウイルスの収束を本当にひたすら願っています。そして祈っています。しかしですね、残念ながらこのウイルスが完全に地球上からなくなることはないだろうとも言われています。それが証拠にですね、実際インフルエンザウイルス、あるいは新型インフルエンザウイルスというものはもう何年も何年も前からこの地球上に、そして私たちの社会に現れては消え、現れては消えの繰り返しをしています。そして今回この新型コロナウイルスも少しずつその脅威は減っていくだろう、でも完全になくなることはないのではないかと専門家たちが口を揃えて言ってるのです。すなわち私たちはこのコロナウイルスと共に生きていかなければならない、すなわちウィズコロナという世界がもうすでに始まっているというわけです。そんなウィズコロナの世界で私たちがどんなふうにして生きていくのか、その生き方がまさに問われていると言えるのです。しかし同時に私たちには希望があります。それはウィズコロナではなくウィズジーザスの希望です。ウィズジーザス、主イエスキリストが共にいてくださる、ここに私たちの希望があります。皆さんも小さな時に、子供の頃におそらく経験したことがあると思うんです。小さい子供はですね、一人になると途端に泣き出すものです。どんなに部屋が明るかったとしても、どんなに安全な場所にいたとしても、一人になった途端に幼い子供はワンワン泣き出すわけです。しかし本当に頼りになる、信頼している親が一緒にいるならば、どんな暗闇の中であったとしても、どんな場所にいたとしても、子供は泣くことをしません。なぜならばその親を信頼しているからです。同じように私たちも主イエスキリストがおられるのならば、そしてそのキリストに信頼を置くのならば、私たちは大丈夫、そして私たちはそこに希望を見出すことができるのです。そんなイエスキリストによる希望について今日もご一緒に学んでいきたいと思っています。今日はですね、ヘブル人への手紙を開きました。皆さんヘブル人への手紙読んだことがあるでしょうか。新約聖書にはパウロやペテロが書いた手紙がたくさん出てきます。ところがこのヘブル人への手紙というのはですね、ちょっと変わった手紙とも言われています。何が変わっているのかと言いますと、まず果たしてこれは手紙なんだろうかという疑問がですね、湧いてくるんですね。聖書に書かれてある他の手紙を見ていきますと、普通誰々から誰々に宛てた手紙というようなですね、書き出しで始まるわけですね。つまり誰が書いたのか、誰に宛てて書いたのかということがその手紙の一番最初に出てくるわけです。私たちもですね、メールや手紙を書くときに宛先がなければそれは届かないわけです。誰に書いた手紙かわからなくなるわけです。そしてその手紙を書いた自分自身の名前もおそらくそこに記されていくことでしょう。それが普通の手紙あるいはメールだと思います。しかしこのヘブル人の手紙、そういった言葉なしにいきなり始まっていくんですね。パウロからエペソの生徒たちへとか、あるいはペテロから誰々へといった、そういった言葉がこのヘブル書にはないんです。一応ですね、この手紙を最後まで読んでみますと挨拶文が出てくるんですね。よろしくよろしくよろしくと最後にこの挨拶文が出てきますので、ようやく、あ、やっぱりこれは手紙だったのかということがわかるという次第です。 そんなですねちょっと変わった手紙なんですけれども、実はさらに不思議なことにこの手紙一体誰が書いたのかがわからないんです。と言いますのも、今申し上げたように最初に誰々から誰々へとはっきり言ってくれればすぐにわかるわけですけれども、それがありませんので、一体誰によって書かれた手紙なのかということも未だにいろんな説に分かれています。ある人はですね、いやこれはもう間違いなくパウロ先生だろう、いやいやいやこれはバルナバさんが書いたのではないか、ある人はアポロという人がその作者ではないかと、まあ、そんなふうに言う学者もいるわけです。そんなふうにはっきりとこの手紙の著者作者が分からないというのもこのヘブル人への手紙の特徴の一つかもしれません。そしてヘブル人への手紙と聖書には書いてあるわけですけれども、皆さんの聖書にもですねヘブル人への手紙と一番最初のところに出てくると思います。でもこの名前は何も一番最初からあったわけではないわけですね。聖書のどの書簡あるいは書物も最初からその表題が書かれてあるものは一つもありませんでした。創世記は最初から創世記というふうになってたわけではありません。でも後からですねいろんな人が考えて、いやこの書簡は創世記、この書簡はローマ人への手紙、そんなふうに、つけたわけですね。そしてこの手紙がなぜヘブル人への手紙というふうにつけられたのかと言いますと、この手紙を最初からですねずっと読んでいきますと、やたら旧約聖書の話が出てくるんですね。旧約聖書読んだことがないという人にとってはちょっととっつきにくい、そういう内容も多々見られます。でもどうやらこれは旧約聖書をよく知っていた人、すなわちヘブル人へ宛てて書かれた手紙だろうということで、ヘブル人への手紙と呼ばれるようになったわけです。さて皆さん、ヘブル人という言葉を今使ったわけですけど、皆さんヘブル人知ってますか？ヘブル人、聖書を読んでいきますとヘブル人、イスラエル人、そしてユダヤ人と、いろんな名前が出てくるんですけれども、でもこれらの呼称呼び方はすべて一つの民族を指して使われている、言葉です。つまり三つの呼び方があるんですけれども、すべて同じ民族を指す言葉として、出てくるわけですね。ちょっと3つあるのでややこしいので、今日はユダヤ人は脇に置いておきましょう。またの機会にしたいと思います。今日はですねこのヘブル人とイスラエル人の違いだけを簡単に説明しておきたいと思います。皆さんはイスラエルという国を知ってると思います。アメリカととっても仲の良い国ですけれども、イスラエル、そしてそのイスラエルの人たちが喋っている言語、それはヘブル語と呼ばれている。そのこともおそらく皆さんは知ってるだろうと思います。実はですね一番最初にヘブル人と呼ばれたのはイスラエル人の祖先、最初の祖先であるとされるアブラハムが最初だったと言われているんです。アブラハムという人はですねウルという生まれ故郷を出発してタイがユーフラテス川を越えて、そして今の現在のイスラエルのある場所、カナンと呼ばれる土地なんですけれども、そのカナンの土地に移住してきた人、それがこのアブラハムという人です。それでそのカナンの土地の人々が川向こうからやってきたという意味のヘブルという言葉を最初にアブラハムに向けて使ったそうです。つまり川向こうからやってきたヘブルの人とアブラハムを呼んだことがどうもこのヘブルという言葉の最初らしいのです。それゆえにこのアブラハムとその子孫をヘブル人というふうに呼ぶようになったそうです。ところがですねこのアブラハム、孫にヤコブという人がいるんですね。聞いたことが皆さんあると思いますね。孫のヤコブ、このヤコブは後に神様から別の名前を与えられます。それが実はイスラエルという名前なんですね。ヤコブ、お前の名前は今日から イスラエルやというふうにですね、神様から言われて、そしてヤコブからイスラエルとなった。それがアブラハムの孫にあたる人です。そしてこのヤコブには12人の子供がいたんですけれども、その12人からですね、ブワーッと増え広がって一つの民族が形成されていく。イスラエル12部族というのはここから出ているわけですね。ですからこのヤコブとその12部族の子孫をイスラエル人と呼ぶようになったと言われています。まあ、そういうわけでこのヘブル人もイスラエル人も同じアブラハム、そしてヤコブの子孫を指す言葉として聖書の中でたびたび登場するわけです。さて、そんな前置きをしながら、次にこのヘブル人への手紙を、今日は皆さんと一緒に見ていきたいわけですが、これは一体どこのヘブル人に宛てて書かれた手紙なのかがよく分かっていないんです。ヘブル人というのはですね、そのカナの土地にだけにいたわけではないんです。いろんなところでですね、散らばっていたので、一体どこに住んでるヘブル人に向けて書かれたのかよく分からないんですね。分かっていることは、ヘブル人の子孫であるユダヤ教徒から救われたクリスチャンであったということ、これだけは間違いありません。ヘブル人クリスチャンと呼ばれるような人たちのために書かれたのがこの手紙だったわけです。そしてこの手紙が書かれた当時に、もちろんクリスチャンへの迫害がありました。パウロやペテロの手紙を見ても分かるように、1世紀の後半クリスチャンたちに対する迫害がどんどんどんどん強くなっていきます。そしてその迫害の時代、クリスチャンたちは自分たちの信仰に困難を覚えていました。自分たちの信仰に確信を持つことが難しくなってきました。そしてその信仰に対する失望さえも生じてきた、そんな時代であったわけです。そういったヘブル人クリスチャンたちに希望を与えるためにこの手紙は書かれました。信仰が揺らいでいたですね、彼らのために書かれたのがこの手紙だったのです。さあ、それでは本日の聖書箇所を少し詳しく見ていきたいと思うのです。もう一度ですね、2章の10節をお読みいたします。どうぞスクリーンをご覧ください。2章10節、多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。ヘブル人への手紙というのはイエス・キリストについて書かれた手紙と言われています。イエス・キリストがどんなお方であるのかをいろいろな角度からいろいろな表現を使いながら説明している、それがこのヘブル人への手紙です。しかし読んでみて分かることは、この手紙大変分かりにくいということがですね、分かってくるんですね。読んだことのある方はきっと同意していただけると思います。ヘブル人の手紙、なかなか味があると言いますか、いい言葉もたくさん出てくるんですけれども、まあ、全体を通してなかなか分かりづらいなという印象があるわけです。なぜ難しいのかと言いますと、これがヘブル人に当てて書かれたからだと言われるんですね。どういうことかと言いますと、皆さんも旧約聖書を読んでいて難しいなと感じたことがないでしょうか。私はしょっちゅうあるんですけれども、旧約聖書、それはところどころですね、本当に心にこうストレートに響いてくる言葉もたくさんあります。しかし同時に旧約聖書というのは非常に難解な、難しいな、わからないなというところがですね、本当にたくさん出てくるんです。そしてそれはヘブル人、イスラエル人にとっては自明のことであると言われています。よくヘブライ文学、あるいはヘブライ思想と呼ばれるものがありますけれども、それは確かに現代人である私たちにとってなかなかとっつきにくいと言いますか、理解するのが難しいものだと言われていますけれども、今先ほど申し上げた通り、このヘブル人への手紙の主題は間違いなくイエス・キリストであります。イエス・キリストという視点でこの手紙を読んでいくのならば、 この手紙が私たちに伝えようとしていること、それを理解することが必ずできます。今ヘブル2章の10節をですね、新改訳聖書で読んだわけですけれども、リビングバイブルの訳をちょっと紹介したいと思います。皆さんスクリーンをご覧ください。リビングバイブルを見ますと、このヘブル2章10節このように書かれています。栄光を表すためにすべてのものをお作りになった神様が、ご自分を信じる者たちを天まで引き上げるため、イエス様を苦しみに合わせたのは誠に正しいことでした。この苦しみをくぐり抜けて、イエス様は人々を救いに導くにふさわしい完全な指導者となられたのです。はい、こちらの方がですね、分かりやすい、理解しやすいのではないでしょうか。2章の10節が言っていることは、まさにここに書かれてあるような出来事であるわけです。イエス・キリストというのは苦しみの人でした。いろんな苦しみを体験し、そして最後には十字架にかけられ殺されていった人です。しかしその苦しみを通してイエス・キリストは完全なものとされたのです。私たちもいろんな苦しみを経験すると思います。いろんな試練をですね、味わうことがあると思います。辛いこと、想像もしなかったようなこと、いろんな困難や試練を経験していきます。しかしキリストがそうであったように、私たちもまたその苦しみを通して完全なもの、全きものとされていくというのが聖書の約束です。キリストが苦しみを通して完全なものとされたように、私たちもまたその苦しみを通して完全なものにされていくのです。そしてその完全なものとされていくということの意味がその次に出てくるわけですね。11節をご覧ください。2章11節、聖とする方も聖とされる者たちも皆一人の方から出ています。それゆえイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われます。皆さんには兄弟がいますか？兄弟がいるという方もいれば、いや私は兄弟いないよという方も、まあ、いろんな方がいらっしゃると思います。私はですね、4人兄弟です。私を含めて4人の兄弟がおります。まあ、小さい頃はですね、本当にこの兄弟がたくさんいるということで嫌な思いをたくさんしました。兄弟喧嘩をですね、しょっちゅうやりました。それからですね、おやつ戦争というものがよく勃発するんですね。お前のが大きいだろう、いやいやこっちのが小さい、そう言ってですね、兄弟の間でおやつをめぐって争いをするわけですね。さらにはテレビのチャンネル争奪戦などなど、もう本当にもうそんなことをですねしながら育ってきたものです。しかし今はっきり申し上げることができることは、私に兄弟がいて本当に良かったということですね。今になってみてわかります。小さい頃は分からなかった、なんでこんなに兄弟がいるんだというですね、まあ、そういうつぶやきが多かったわけですけれども、今兄弟が与えられていることの祝福を大人になって、この年になってようやく実感しているという、そういう感じなんですね。2章の11節をですね、もう一度ご覧いただきたいんですけれども、一番最初に聖とする方という言葉が出てきますね。これはイエス・キリストを指す言葉です。聖とする方、そして次に出てくる聖とされる者たち、これは私たちのことを指します。そしてこの両者が皆一人の方、すなわち父なる神の元からやってきたと言っているのです。聖とする方イエス・キリストも、聖とされる者たち私たちも、皆一人の父なる神から出たものであるというんですね。人間というのは聖書によれば、もともと神に作られ、神と共に生きるものとして創造された存在です。ところが罪を犯した人間はその神の元を出ていかなければなりませんでした。神様の祝福を失い、そして帰る道もわからない、迷子のようにしてですね、さまよう、そういう存在になってしまったんです。そんな私たち人間を救うために、父なる神の元を出た方がいます。それがイエス・キリストです。人となられた神イエス・キリストこそが、私たちのために 神のもとを出てこられたお方です。イエス・キリストはですね、神の独り子というふうに聖書の中で呼ばれています。神のたった一人の子供として、でもその父なる神のもとを離れて私たちのために、人間のために来てくださった、それがイエス・キリストです。そしてこの地上に来た時もイエス・キリストは神の独り子として生まれ、神の独り子として生き、そして神の独り子として死なれました。それは私たちを救うためであったというのです。罪を許され救われた私たち、そんな私たちにはある特権が与えられているのです。それが神の子供となるという特権です。私たちは救われて神の子供となり、そして神の家族に加えられました。それ以来イエス・キリストはもはや独り子ではなくなったんですね。たくさんの弟や妹たちが次々に与えられていきました。そして神の家族に加えられていきました。イエス・キリストはですから、そんな弟妹たちを導く長男、すなわち長子となって私たちを導く救い主であるのです。神の子供とされ、聖なるものとされた私たちをイエス様はそれゆえ兄弟と呼んでくださいます。兄弟です。それもですね、兄弟と呼ぶにもはばかられるが、まあ仕方なく呼んであげようというのではないのです。イエス様は私たちのことを堂々と恥ずかしげもなく My brother、 私の愛する兄弟よと、そのように心から呼びかけてくださるお方です。すなわちこれが完全なものとされていくということの意味なのです。私たちが神の子供として罪を清められ聖なるものとされ、完全なものとされていくということの意味です。え、こんな私が神の子供、神の家族、聖なるもの、完全なもの、皆さん信じられますか？でもそれは本当なんです。それは本当に私たちに与えられた確かな約束なのです。いやいやいやいや、私は汚れている、本当に私はもう心の中真っ黒です、どうしようもない人間なんです、私は罪があります、弱さがあります、私は決してふさわしいものではありません、そう言いたくなる気持ち、それは私にもよくわかります。しかしイエス様は次のように言ってくださるんですね。2章の13節をご覧ください。13節、また私はこの方に信頼を置くと言い、さらに見よ、私と神が私にくださった子たちと言われます。イエス様というお方は父なる神に全く信頼を置いているお方です。そして同時に私たちに向かってこんなふうに言ってくださるんです。あなたは私の兄弟だ、あなたは神の家族の一員だ、他の誰でもない、あなたこそが父なる神が私にくださった神の子供なのだ、そのようにイエス・キリストは呼びかけてくださる。皆さん、このイエス様の呼びかけ、イエス様の語られる声を信じられるでしょうか？それともどこからともなく聞こえてくる別の声に私たちは流されていくのでしょうか？私たちの心というのは、人間の心というのは、喜びと悲しみに揺れ動くことがあると思います。楽観的にですね、慣れる時もあれば、しかし悲観的になってしまうこともあります。本当に私たちは揺れ動きやすい、そういう存在です。優しい気持ちになる時もあれば、もう怒りにですね、身を任せてしまうことだってもちろんあります。今コロナストレスを毎日毎日繰り返し浴びている私たちにとってはなおさらそうではないでしょうか？今情緒不安定であり、ナーバスになっており、そして 感情的になっています。私もそうです。皆さんもそうではないでしょうか。そして今目の前で起きている出来事にもう一喜一憂しながら、もう本当に心が揺さぶられる、そんな毎日を私たちは過ごしているわけです。しかし私たちの人生の土台が揺れ動くことはありません。なぜならば、私たちのすぐそばに、私たちの傍らによみがえられた主イエス・キリストがおられるからです。そして私の愛する子供よと呼びかけてくださる天の父なる神がおられるからです。2章の14節、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。イエス様は神の一人子であられる方なのに、人間としてこの地球上にやってきてくださいました。それは私たちが経験する苦しみをイエス様ご自身も経験するためだったというのです。私たちの痛み、私たちの苦しみ、私たちの悲しみを体験し味わい、それを本当の意味で理解するためにイエス様は人となってくださった。ですからイエス様は私たちの弱さをよく分かっています。私たちがいかに情緒不安定でナーバスで感情的な生き物であるのかということをイエス様はよくご存知です。なぜならばイエス・キリストは人として生まれ、そして人として生きたお方だからです。イエス様も私たちと同じように笑いました、怒りました、そして涙を流しながら嘆かれました。私たちと同じように嘆き、苦しみ、痛みを経験してくださいました。私たちの悩みをイエス様も同じようにですね、心痛めながら悩まれたお方なんです。そしてそのことは実はある大きな目的のためであったのです。2章の14節から15節、スクリーンをご覧ください。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。皆さん、私たちはかつて奴隷だったんです。奴隷だったんです。目に見えない鎖につながれた奴隷、すなわち罪の奴隷でありました。しかしそんな私たちをイエス様が解放してくださったのです。悪魔というのはですね、目には見えませんけれども本当にいるんです。そして私たちを脅してくる、そういう存在が悪魔なんです。悪魔はですね、死という恐ろしい道具を使って私たちに脅しをかけてくるんです。悪魔はこんな風に言ってくるでしょう。おい、お前なんかどうせ死ぬんだ、お前だけじゃない、みんなやがて死ぬんだよ、だからどんなに努力したって無駄だろう、どんなに頑張ってって人生なんか意味がないだろう、それよりもほら見ろよ、死のカウントダウンがもうすぐ始まっているんだ、お前は死に一歩ずつ近づいている哀れな生き物にしか過ぎないんだ。悪魔はですね、そのようにして死の恐怖によって人間を縛り上げ、そして束縛し支配しようとするのです。私たちは日々の生活を精一杯頑張って生きています。懸命にいろんなことに努力を傾け、そして続けています。なんとか自分の人生をより良きものにしていこうと願っています。ところが私たちの終わりは全て同じだというのです。どんなに頑張った人も頑張らなかった人も、もうみんな行き着くところは同じだよというのです。誰もが全て例外なく同じ死という結末を迎えなければならないというのです。これが死の恐怖によってつながれている人間の姿と言えるでしょう。しかしイエス様はそんな私たちを助け出すために来てくださったのです。私たちを奴隷から解放し、その死の鎖を断ち切り、それを解き放つために来てくださいました。 皆さん、どうぞこの十字架を見上げてください。十字架を、あの十字架でイエス様は死なれました。私たちの罪の身代わりとなり、私たちの苦しみを私たちに代わって、あの十字架の上で味わってくださいました。そして皆さん、もう一度十字架を見てください。今十字架の上にイエス様はおられません。なぜならば、イエスキリストはよみがえられたからです。復活されたからです。死を打ち破り、死の恐怖でがんじがらめになっていた私たちを自由にするために、解放するために、主はよみがえってくださったのです。ここに希望があります。ここに希望の光が差し込んできます。そして私たちはこの希望によって神様を礼拝し、神様を賛美することができるのです。2章の12節をどうぞご覧になってください。12節、私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しよう。イエス様は父なる神の皆を救われた者たちに語り伝えてくださるというのです。そして愛する兄弟と呼びかけてくださるお方が、すなわちイエス・キリストが、神様の希望を私たちに示しながら、私たちと一緒に賛美をしてくださるというのです。会衆の中であなたを、父なる神を賛美しようとイエス・キリストが宣言してくださっている。それがこの12節です。イエス様が父なる神を喜び、そして手を挙げて賛美をしておられます。そのそばでイエス様をですね、この取り囲むようにして救われた神の子供たちが、神の家族が一緒になって賛美をする。これが礼拝の姿です。そしてこの賛美というのは決して終わることがありません。コロナウイルスがなかなかなくならないという話を最初しました。しかし私たちの賛美こそ永遠に続くものです。なぜならば、この神への賛美は永遠に消えることのない、なくなることのない、変わることのない希望によってもたらされるものだからです。今からちょうど2ヶ月ほど前に、大変不思議なニュースを私は見ました。当時ですね、この COVID-19、新型コロナウイルスが爆発的に拡大し、アウトブレイクを起こしてしまったイタリアからのニュースの記事でした。次々とですね、人々が倒れ、そして死んでいきました。都市封鎖、ロックダウンが起こって、もう誰もが恐怖に震え上がりながら自宅に引きこもってですね、ブルブル震えていた、そんな時に起こった出来事です。自宅やアパートのベランダに出てですね、そこで歌を歌う人がいると、そのニュースはですね伝えていたのです。こんな時に歌、いやいや、しかもそれは一人だけではなかったのです。その町のあちこちで、まさにその窓から顔を出し、あるいはベランダに出て、そして歌を歌ってる人があちこちに見られたという、そんなニュースを私は見たのです。人間というのは確かに死の恐怖を感じたときに身動きができなくなり、まさにフリーズ状態、何もできなくなるとも言われています。しかし大変興味深いことに、人は恐怖の中で歌う生き物だというふうにも言われています。いや、それはもう陽気な、もうイタリア人だからそういうふうにできたんでしょうという人も確かにいます。しかし私はそうは思いません。歌というのはですね、希望の印だと思います。死の恐怖を乗り越えていくために、人々はもう勇気を振り絞って、力を尽くして、そして自分の自宅から歌を歌ったのではないかと思うのです。私たちも歌います。私たちも希望の光を仰ぎます。そして私たちの希望は決してなくなることのない神様によって与えられた希望なんです。悪魔を滅ぼし、死を滅ぼし、死の恐怖につながれていた私たちを解放してくださった、その神から与えられた、主から与えられた希望なのです。だから私たちは もう賛美することをやめることができません。この希望によって私たちはいつでもどこでも歌うことができます。歌い続けていくことができるんです。主への感謝を捧げ、そしてこんな私が神の子供とされたということへの喜びを感じながら希望の歌を歌うことを私たちはやめることができないのです。私たちの礼拝の土台は With Jesus です。そうです、今日もこの礼拝堂の真ん中にイエス様がいてくださっている。そしてそのイエス様を取り囲むようにして私たちが神の子供、そしてイエス様の兄弟とされた私たちが一緒に礼拝を捧げているのです。イエス様が私たちと一緒に賛美をし、イエス様が私たちと一緒に祈ってくださる。それが礼拝の姿なのです。それゆえに私たちは罪の許し、死の恐怖からの解放、神のことされていること、そのことを覚えながら喜びながら感謝しながら、そして希望を抱きながら神を讃えることが、礼拝することができるのではないでしょうか。ヘブル人への手紙はヘブル人クリスチャンに宛てて書かれた手紙でした。しかし今や民族を超え、国境を超え、時代を超え、神の皆を呼び求めるすべての信じる者に向けられた神の言葉となりました。そして私たちにも今日このヘブル人への手紙の言葉が届けられているのです。皆さんが今日この御言葉をしっかりと心に刻み、そしてこの礼拝堂から出ていくことができるように、そしてこの1週間を始めていくことができるように、そして信仰による希望を持って主を賛美し続けるものとなっていくことができるように、そのことを心からお祈りしています。一言お祈りをさせていただきます。どうぞ目を閉じて祈りの姿勢をとってください。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様、今晩も聖書を通してあなたからの語りかけの声を聞くことができました。イエス様が私たちのために一体何をしてくださったのか、そのことを心に深く覚えることができました。ありがとうございます。今私の罪が許されていることを確信します。そればかりか、奴隷から神の子供とされたことを覚えて本当に感謝を捧げます。神の家族に加えられ、あなたから本当の自由と、なくなることのない希望を与えられていることを今信じて告白いたします。今晩私たちがそんなあなたに向かって心から賛美を捧げ、また礼拝を捧げることができますように、恐怖の鎖を断ち切り、私たちのために勝利してくださった主を称えることができますように導いてください。私たちのために愛する一人子を捧げられた父なる神、その独り子である主、私たちのために命を投げ出し、また私たちのためによみがえってくださった主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答してどんな時でも賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。 どんな時でも、最初からどんな時でも、
どんな時でも私は髪を決してやめることない、それはあなたが私を愛してること、知ってるから、どんな場所でも
最初から歌いましょう。どんな時でも、
どんな時でも私は髪を消してやめることない、それはあなたが私を愛してること、知ってるから、どんな場所でも私は髪を消してやめることない、それは I'm not afraid to die.
私たちの希望である神様に礼拝の最後に希望の歌を心から賛美していきましょう。賛美しましょう。十字架の地、
十字架の地、
全地は知る、
全地は知る、イエスの愛を歌いまるはやってくる、その時まで示し続け、歌い続けるイエスの
します。